私たちが毎日たくさんの決断をしないといけないんですね。簡単なことから結構難しいことまでいろいろあります。で、今日は何を着ようか、ね、そんなに難しくないですね。悩むまではない、ね、コーヒーはホットコーヒーかアイスコーヒーどっちにするか、ね、今夜のご飯の献立何にするか、ね、対極的に見ればこれの決断はむしろ取るに足りないことのように思えますね。しかし大きい決断もあります。で、どこの大学に行くか、で、結婚ですね、誰と結婚するか、子供何人欲しいか、いろいろあります。で、仕事はもう帰った方がいいか、定年になったらどこに住もうか、いろいろあります。で、このような大きい決断は命の全体に影響を及ぼします。でも、その小さい決断も大事ですよ。なぜかというと、それによって、ね、どうやって生きていくか決まるわけです。その小さいことでも、ね、つまらないことでも正しく、ね、整えれば、ね、その大きい決断の準備ができるようになります。その決断をするのに、ね、その元いはどこでしょうか。何によってその決断ができるでしょうか、ね、あんまり考えないかもしれませんけど、自分の頭の中にその価値観が決まってます、ね、これに従って、ね、A にする、B にする、C にする。そのように、ね、決めるわけ。その決断によって自分の心の中に実際に何を大事にするか理解できるようになります。で、私たちは信者として、信者ですね、信者としてやっぱり、ね、神様を第一にする必要があります。もし神様が実際に私たちの第一にしたら、ね、神様の御心に従って決断することになります。そういう時はもう悩むことなく、ね、これがいいかこれがいいか、ね、正しいことをするか、これ正しくないけどなんかもっと簡単だなと思う時もありますけど、もう完全に神様に従うという決断ができたら、もう悩むことなく正しい道に行けるようになります。その罪の誘惑の力が、ね、弱ってきます。イスラエル人は残念ながらたくさんの悪い決断をしてしまいました。で、小さいことだったけど、その小さいことで少しずつ神様に従えなくなってしまいました。 で結局、まあ、偶像礼拝につながってしまって、でその結果は、ね、捕囚になってしまいました。アッシリアとバブロンに連れて行かれました。でも先週に学んだように、神様の憐れみの中に、ね、神様がイスラエル人をまた自分の国に戻されました。ある時イスラエル人も良い決断もしました。いつも悪いわけじゃないです。今日はそれをちょっと考えていただきたいと思います。神様に従うとき、そのときは試練が来ないわけではありません。そういう約束は全くありませんけれども、どんな場合にも私たちが神様に従うべきです。それを試練を招いても神様に従うべきです。私たちの人生において主を最優先とすることが不可欠です。このような決断は試練をもたらすでしょうが、主はこのように私たちから尊ばれるに値します。イスラエル帰還民がどのように主を優先したかを今日は見てみたいと思います。この被告者のこと、エズラ記3章には被告者のことを見ながら、そのやったことだけじゃなくて、ね、そのやったことによって、ね、心の状態が見えてきます、ね、その心の状態も考えてほしいんです。まず帰国者は主を礼拝することを優先しました。主を礼拝することを優先しました。まず3章の1節から3節、そのイスラエル人何をしたか見てみましょう。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと民は一斉にエルサレムに集まってきた。そこでエホザダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシェアティエルの子ゼルバベルのとその兄弟たちは、神の人モーセの律法に書かれている通り、全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らはその上で神に全焼の生贄、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の生贄を捧げた。何よりもまず、ね、自分の国に帰ったらまずその祭壇を築いたわけです、ね、なぜかというと神様に捧げ物ができるためです。でも当時のイスラエル人の現状を忘れないでください、ね、周りはどうか、ね、 エルサレムはその破壊されたまま、城壁もないんです。周りの国の人々を恐れています、ね、保護されてない、全く。それなのにその危険性を感じているのに、ね、自分を守ろうとしなくて神様に捧げ物をしようとしました。神様の助けを求めるわけですね。で、3節にも国々の民を恐れていたとはっきりと書いてあります。周りは怖いです。でも決断しました。自分で自分を守ることなく、ね、神様に信頼する。その祭壇を築くことによって神様の助けを求めています。城壁を後にして先に神様の礼拝が一番大事ですと思われたでしょう。この行動がそのイスラエル人の心の中の状態を表してくれますね。心の中に、神様を礼拝する、そういう思いがあったわけだから、その祭壇を築いて神様に捧げ物を捧げました、完全にできるためやっぱり神殿が必要でした。でもそれはもちろん時間がかかるから、とりあえず、ね、できるだけのことをやってみようということでした。で、実は彼らが父祖アブラハムのことに従っていました、ね、創世記13章を見てみましょう。創世記13章14節から、ここでは神様がアブラハムをその約束された地に連れて行かれた場面です。創世記13章14節から、ロトがアブラハムと別れて後、主はアブラハムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブランにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。それは礼拝するためですね。礼拝するためにアブラムがその神様の祭壇を築きました。神様がそこまで、ね、 連れてきてくださったから、その感謝の気持ちを表すために、礼拝をします。何を捧げるか、もちろんその群れの中から、一番のものを捧げるわけです。私たちも、信者として神様を第一にします。最優先です。私たちのベストに値する神様です。だから自分の快楽じゃなくて、神様のために何ができるか、それを考えないといけないんです。自分のベストを尽くして神様に捧げるべきです。例えばですね、毎日神様との時間がありますね。聖書を読んだり祈ったりします。でそれは、今日は、忙しいから時間があればなんとか、聖書を読みましょうという感じじゃないんですよね。そうじゃなくて、実際は一番ベストな時間を捧げたいと思います。一日の間波がありますね。頭がよく回る時もなんかお昼食べて眠くなった時もありますね。いろいろあります。だから一人一人は違うかもしれませんけど、そのベストの時間を神様に捧げましょう。その時神様との時間を持ちたいと思います。お金もそうですね。残ったものからじゃあ神様どうぞじゃなくて、最初からもう神様がこれを与えてくださったから、これが神様のものですという最初から決めて、喜びを持って捧げたいと思います。心の中のすべてを神様に捧げたいと思います、実際に神様を第一にするなら、神様にベストを捧げることができるようになります。で、実はこのアブラムがなさったこと、帰国者、イスラエルの帰国者がやったこと、神様を礼拝することは、イエス様も言われました、マタイの福音書6章の33節、主本にも書いてありますけれども、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますって、イエス様の言葉でした。神の国とその義をまず第一に求めなさい、心の全てを尽くして神様に優先すると、完全に従うことができるようになります。その捧げたものは完全じゃなくても大丈夫です。大丈夫です。ベストを尽くしたいけど、足りない時も感じますね。でも心から、するならいいです。イスラエル人もそうでしたね。神殿は作るのに、7ヶ月準備が必要です。時間がかかりました。でも今はこれぐらいできる、それをできました。 心を尽くして、ね、捧げました。その何を捧げるか、それよりも、ね、どんな心で捧げる、それが一番大事です。神様を愛するからそうして、そして神様がその私たちの心の中のことをよくご存知です。今日の話のもうずっと前ですけど、サウロ王様は反対のことをしてしまいました。神様に従わないのに捧げ物をしようとしました。それでサムエルがその王様に言いました。第一サムエル記15章の22節、サミュエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。第一サムエル15章の22節の御言葉です。そして預言者も同じように言われました。ホセア6章6節、神様の言葉です。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ、ね、これは、まあ、捧げ物はダメというわけじゃなくて、ね、汚い心から神様に従おうとしない心から、まあ、捧げ物すればいいんじゃっていうことはダメということですね。神様が喜ばれるのは心を尽くして神様に従うことです。私たちの礼拝、私たちの奉仕、ね、完全じゃないかもしれませんけど、心から捧げるなら神様がそれを見てくださって喜ばれます。だから帰国者と同じように、ね、礼拝、神様を礼拝することを、ね、優先しましょう。次は帰国者たちは感謝を持って主を褒めたたえました。感謝を持って主を褒めたたえました。これはエズラ記3章の10節と11節のところですけど、また読みますね。実節、建築士たちが主の神殿の礎を据えた時、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンボルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び 叫んだ。何ヶ月の準備が必要だったけれども、でやっとその神殿の礎を据えられることができました。やいやしながらじゃなくて、感謝を持って賛美を持ってすることができました。神殿って神様の臨在を表す神様の家とも呼ばれていました。だから、まあ、神様が実際にそこにいるわけじゃなくて、そこだけにいるわけじゃなくてではないんですけれども、ね、その意味を持つわけなので、その神殿を作ることがとても大事でした。 できたら、ね、神様に感謝賛美を捧げました、ね、神様が特別なことをしてくださるときは感謝を捧げましょう、ね、時間をとって、ね、感謝することはすごくいいと思います、ね、ある人はもうあれができたから、まあ、次に行きましょうっていう感じですけど、でもその賛美する時間、感謝する時間はそれは無駄じゃないです、ね、とても大事な大事な時間だと思います。ダビデが王様になった時、ね、あの契約の箱をエルサレムに戻そうとした。で、まあ、この話は第一あの歴代史16章の話ですけれども、あの感謝を持って喜びを持って、あのなんか祭りのように、ね、その契約の箱を、ね、持って入りました。で今のエスラ記の帰国者たちは同じような言葉、ダビデと同じような言葉を使ってその同じようにしようとしています。歴代史第一の御言葉を聞きましょう。歴代史第一16章の34から36まで、ダビデの賛美を聞きましょう。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。いえ、私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。でまさに被告者たちがこれをあの心を持って賛美したでしょう。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために、褒むべきかな、イスラエルの神主、常しえから常しえまで。それからすべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。素晴らしい感謝と賛美を捧げていました。でもね、不思議なことですけど、その後、エズラ記三章の12節ですね。喜びじゃなくて、泣く声もありました。しかし祭司レビ人、 一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮の元絵が据えられた時大声を上げて泣いた。泣きました。なぜでしょう。前の宮の素晴らしさを見て、自分の目で見て、その素晴らしさを覚えて、今のが足りないなと思いながら泣きました。感謝はないわけじゃなくて、感謝はあるけど、でも足りないから、その寂しさもすごく感じています。そのような心の中にぐちゃぐちゃの思いが時々あるでしょう。なんか感謝けど寂しい、ね、嬉しいけど悲しい、ね、その時もあります。それは大丈夫です。大丈夫です。神様からの感情でしょう。この場合はね、世代の違いだった、ね、で世代が違えば視点も違ってきます。だからまあうちもそうですけど、ね、若い人からお年の方までも、ね、この教会にはいますけれども、ね、自分の立場からだけじゃなくて、ね、兄弟姉妹の立場もよく考えて、ね、一緒に働かないとダメですね。ね、帰国者の中には、ね、そのいろんな感じ方はあったんですけど、ね、一致を持ってその働きが実際にできました。それも大事でした、ね、なぜそれができたかというと、ね、みんな同じ心を持ってこの仕事、ね、宮を建て直す仕事はたった一つの目的があったからです。神様を礼拝するためでした。だからこのエズラ記三章にはみんな一斉に、ね、みんな集まって、ね、みんなその一致を表す言葉たくさんあります、ね、よくわかります。まあこれから話が難しくなります、ね、この今帰国者の状態は実は良くない状態です、ね、大変なことになりますこれから。でもとにかく、ね、その実際にいる状態で、ね、正しい決断をしました。神様を第一にし礼拝を捧げました。私たちはどうでしょう。できますか。できますよね。できます。神様を第一にして、ね、大きいことも小さいことももう正しくできると思います、ね、その決断によって 難しい状態になってしまうこともあっても、神様の助けがあればできると思います。実際はもう神様は第一と決めたら、それが一番、他は全部揃えてくると思います、ね、悩む、ね、聴取する必要もなく、ね、完全に神様に従うことができます。イエス様が私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それほど私たち一人一人を愛してくださっています。その方のためにベストを尽くすことができるでしょう。できますよね。それで神様が私たちの心を見て、ね、失敗しても、ね、神様が喜ぶと思います。